章はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。
ありがとうございました。それでは、本庁は幸せな甥と題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。先ほど70歳以上の方々を祝福をいたしました。日曜礼拝で創世記からメッセージを取り継いでおりますけれども、今日はまるでこの日本のカレンダーに合わせるごとくに、アブラム生涯のちょうど最後に差し掛かってきたわけです。アブラムの老いの生き方のまとめのようなところで、まさに今日にふさわしいかなというところでメッセージを取り継ぎたいと思うんですね。でこれはまさに幸せな老いというものを非常に端的に表している聖書の言葉だと思います。で今日若い人 もちろん大事であり、も出席をされているわけで、そうすると今日はお年寄りのお話か、じゃああまり関係ないかな、そんなふうに思っておられる人がいたらそれは違う。なぜならば人は生きてきたようにしか死ねない、生きてきたように死んでいくのですから、今日のあなたの若い生き方があなたの老人の姿をも表しています。そう考えていくと、今このような聖書の言葉からアブラムを通して学ぶことはとても大事なことかな。ですから老いも若きもご一緒に今日の御言葉に耳を傾けたい、こういうふうに思うわけです。さて25章の8節には、アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた、こう書いてあるわけですね。まさにこれは今日私がお話をしたい3つの幸せな老いを表しているその言葉が載っています。それに従ってメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、お祈りをしてください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。素晴らしい賛美の後に、こうして今は御言葉に耳を傾けたく願います。お一人お一人それぞれ年齢を重ねて年を置いていくわけでありますが、私どもこのアブラム生涯のまとめのようなところを通して、もう一度幸せな老いとはどんなことか、また若い人もこういう生き方をしていくならば幸せな老いを生きているという、そういう思いで御言葉に耳を傾けることができますように、語りのしもべを気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて幸せな老いの第一は何かというと、8節に書かれてありますが、アブラハムは平安な老年を迎えてあります。第一の幸せな老いというのは安らぎの人生だと思うんですね。誰もカリカリイライラした人生を生きたいとは思わないと思うんですね。若い人でもイライライライラしている人がいます。もうちょっと落ち着いたらと思うのに、心の状態はいつも嵐のような状態、そんな人もいるわけです。ですからイライラしている状態だと、本当の意味で良い決断をしたり、考えをまとめて次の行動を生み出すときに大きな障害になってしまう。ですから心にゆとりがあるというのはとても大事な要素であるわけです。しかし現実は厳しくですね、不安や恐れを抱かせてしまうわけです。特に人間はどんな賢い人でも1分1秒先のことが分かりませんので、将来不安な問題が予想されますと、たちまち不安になるわけですね。あと5年後こういうことが起こるんだけれども大丈夫だろうかとか、あるいは病気のこともあるでしょう、あるいは家族のこともあると思うんです。いろいろなことで将来のことが不安となって迫ってくるわけですね。そうすると取り越し苦労もし始めるわけです。寄せばいいんですが、やっぱりしてしまうわけです。 こうなったらどうしよう、ああなったらどうなるかといって不安な思いを過ごすわけです。で、そういう場合に大概多くの人が取る方法というのは、今までの知識とか経験を総動員して何とかこれをクリアしようとするわけですね。今までもこうだったと、よしこれで行こうと。で、それで行く場合はいいんですけれども、行かない問題もやはり起こってくるわけですね。そしてあなたも私もいつか死ぬわけですから、これは経験したことがない問題です。だから今までの知識とか経験なんか全然通用しない。そう考えていくと、人間というものは基本的に自分の将来の問題には無力であるということに気づかされるわけです。そしたら人間は平安な生き方ができないではないかと思われると思うんですが、そんな中で聖書が私たちに提供している世界はやはり平安な生き方なんです。それはもしもその問題が確実にクリアできると分かれば、それはそんなに悩まないわけです。どっちに転ぶか分からない、いやひょっとして悪い方に傾くんではないかと思うからこそますます不安になるわけです。それは確実に問題は解決すると心から思えればそんなに悩まないわけです。そんなことってあるんです。あるんですね。これは大切な聖書の御言葉なのですけど、ここに書いてもありますけれども、新約聖書の第一コリントの10章の13節を開けていただけますか。新約聖書第一コリントの10章の13節、これは全ての人が心に明記する素晴らしい言葉だと思います。新約聖書の331ページ、第2版をお持ちの方は303ページになると思います。第一コリントの10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この聖書の言葉によれば、全知全能の神、過去も現在も未来も見通して、しかも我々人間を愛して万事を益に変えてくださる全能の神は、我々にとって耐えられない試練というものは合わせないと約束しているんですよ。もしも耐えられないと神が判断されたならば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということなんですね。ですから私たちが直面している試練が確かに厳しいものかもわからないし、大変なものかもわかりませんが、聖書の言葉に立てば、どんな試練も耐えられない試練はないということに気づかされるわけです。ですから、同じ一回一回の人生を歩むのであれば、やっぱりそう信じて済む方がいいわけです。絶対大丈夫だと信じて済む。耐えられない試練はないと聖書は約束をしている。世界で最も読まれ、最も親しまれ、最も貢献を与えてきたこの書物、この書物が耐えられない試練はないと言ってるんですから、そう信じて済む方が得である。またそう信じて済みますと、何が約束されているかというと、最後の行、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。耐えられない支援を与えられないということとともに、そう信じて進んでまいりますと、やがて脱出の道も備えられているということに気づかされるわけです。そう信じて生きていけるということが分かるようになってきますと、私のようにもう、50年近く、信仰生活を歩んできたんですね。そうすると私はこれを語ってますけれども、自分のまあ体の中にこの言葉の真実というものを私自身やまた皆さんの人生に深く見てくる恵みを扱ってきたんですね。だからこれは本当だってやっぱり思うんです。クリスチャンの幸いはこういう御言葉に支えられて 不安がやってくるかもわからないし、大丈夫だろうかと思うかもわからないけれども、聖書の言葉に立てば、耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてください。そう分かればそんなに悩まない。悩んだと思えばそうだそうだって言ってこの御言葉に返ってくることができる。それはやはり平安な道を与えられるわけです。アブラハムは数々の試練を体験してきました。でも神の真実、あのイサクを捧げた時においでになっている方は、主の山に備えあり、アドナイイルエとヘブル語で言いますが、神が備えてくださったということが体験的に分かってきたんです。自分の失敗も罪も全部ひっくるめて駅に変えていってくださる神、なんという歩み深い、なんという慈愛に満ちた神、それを体験してきた。だから神に従う人生ほど安心はない。これがアブラハムの生涯を形作るところの大きな幸せの老いの第一条件だったんですね。ぜひあなたもこういう言葉に支えられて、これからの人生絶対大丈夫だという信じて進んでいただきたい。これが第一の老いの幸せな老いの第一条件です。第二は何かというと、先ほどの聖書の言葉に返りますと、アブラハムは平安な老年を迎え長寿を全うしてとあります。7節を見ますと、以上はアブラハムの一生の年で175年であったと書いてあります。今さらにしてもこの175歳まで生きたのかということを驚かされますが、古代においても175年の生涯というのは、先日サラの死についても触れました、127歳でしたから、やはりアブラハムは長生きを許された人であったわけです。老いの幸せ、幸せな老いは長寿ということがやはり言えるかなと思うんですね。70歳以上の方々がこれからも100歳も200歳もまでも生きていただきたいと、これが思っています。私も120歳ぐらいまで元気で生きれたらなと、かすかに願っています。というのは、向井兄弟の下の娘さんのミレイちゃんにも、先生葬式頼みますよって言われてるんですね。何歳まで生かすつもりだと思うんですけど、175年で長寿ということの意味をやはりお伝えしておく必要があると思うんですね。そしたら皆さんの中で、じゃあ長寿ということは確かに素晴らしいことであるけれども、長寿ということでなくて人生を若くして終わった人もいるではないかということを思うかもしれません。で、長寿ということで少し解説をしていく必要があると思うんですね。で、長寿ということと新約聖書を照らし合わせてみますとね、ある種不思議な言葉に出会うんですよ。ちょっとここ開けてみたいと思うんですね。エペソビトへの手紙というところ、新約聖書なんですが、エペソビトへの手紙の6章の1節から3節まで、長寿の条件みたいにして書くんですね。エペソビトへの手紙の6章の1節から3節、ページ数で言いますと第3版は380ページです。第2版は、348ページでしょうか。エペソビトへの手紙の6章の1節から3節までお読みします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。両親を敬うということと長寿ということをひっつけて聖書は語るんです。有名なあのモーセの実戒というのがありますが、この実戒の言葉の中にも、あなたの父と母を敬えと言った後、そうすれば長生きできるという約束だとこう書いてあるんですね。つまり親孝行者は 長寿の約束が伴うということなんです。じゃあね、短命なものは親不孝であったのか。いえ、そうではありません。そんな短絡的なことを聖書は言うのではない。長生きということを考えてみますと、これは時間の長さというよりも中身でしょう。つまり親孝行者は必ず豊かな人生を生きれます。内容の豊かな人生を生きています。親不孝者は内容の豊かな人生を保証はできませんと読めるわけです。ですから今親をバカにしている者はいつか自分が親になった時に子供たちからバカにされます。老人をバカにしていると自分が年いった時に若者からバカにされます。これは悲しい現実です。聖書はあなたの父と母を敬え、これには約束を伴う長寿だって。アブラハムという人は175年生きたとありますが、甥のロトの世話をしてきたのを見てきました。それだけではなくて、バビロンというところから2000キロの旅をして、約束の地、今のパレスチナ、イスラエルの国が建設されているカナンまでやってくるわけですけれども、その2000キロの旅をお父さんのテラを一緒に面倒を見ながら、世話をしながら旅をしてくるんですよ。残念ながらテラはその旅の途上で死んでしまうわけですけれども、それでもアブラハムは年老いたテラを見捨てませんでした。おいのロトも世話をしました。そういう意味で言えば、苦難の多い生涯をアブラハムは歩みましたけれども、実に家族愛というか、親を大事にする人であるということを思わされるわけです。そして175年生きたというときに、長寿ということを聖書は付け加えるわけですね。明治の政府を築き上げるのに貢献をいたしました勝海舟という人がいましたね。勝海舟が西郷隆盛、有名な鹿児島の西郷隆盛から質問を受けるんですね。勝海舟という人は船に乗ったり、海外のことを、外国のことをよく知っていますので、西郷隆盛から聞かれるんですね。キリスト教は行動を重んじるか、行動というのは親孝行の行、行動を重んじるかと尋ねられたんですよ、勝海舟が。その時に勝海舟は、それは私にはわからないけれども、近所に宣教師がいる、でこの宣教師の子供の両親に対する孝行ぶりは日本人の比ではない、あれを思えば誠にキリスト教は行動を重んじるのであろうと答えているのが載ってるんですね。勝海舟と西郷隆盛はそんな会話していたのかとこう思わされましたけれども、若い皆さん、あなたは親を大切に扱ってますか？尊敬してますか？ねぎらってますか？わがまましたい放題ではないですか？あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。アブラハムの生涯をまとめるときに、第一は平安でした、第二は長寿でした。そして新約聖書と合わせてみるならば、アブラハムが親を大切にした報いの一つとして豊かな人生を歩んだということを表していると思うんですね。我々も長寿というときに、ただ自分が長生きをするというだけではなくて、若い人たちも加えて、自分はもしあなたがご両親がまだ生きていらっしゃったら、どうぞ親を大切にしていただきたい、敬っていただきたい、そう思うんですね。これが第二の幸せの老いの第二条件です。第三は何かというと、もう一度漱石に戻ってきますと、八節の最後、アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に自分の民に加えられた。普通の人ならば長寿を全うして生き絶えて死に、これで終わるんですよ。しかし聖書は自分の民に加えられた、つまり幸せな老いの第三条件は、それは死の解決、つまり死んだ後に天国に行った、 神を恐れ敬う人々に加えられた天の御国に、その民の一員としてアブラハムは天の御国の一員に加えられた、こういうことです。私も牧師をしていって、やはり人の生き様、死に様を見てきました。そして、少なくとも人がですね、死ということを考えたときに、3つの不安をどの人にも共通にあると思います。一つはですね、死に向かっていくということの不安ですね。例えば病、今はもう本当に病気で死んでいくということが多いわけですけど、病気になったりすると、やはりこう大きな病に打たれると、もう死が直結してくるわけ。その死ということに向かって自分が毎日毎日進んでいく。これはやっぱり恐怖なんですよ。その死の不安をお聞きすることもたびたびありました。死に向かうということは人間にとって恐怖です。第二のことは、すべてがキャンセル、すべてが別れ、すべてを持っていけないという、放棄していくということの寂しさです。命も放棄する、愛する家族とも別れる、友人とも別れる、蓄えてきたものも全部手放さないといけない、つまり放棄するというか、見捨てるというか、放さなければならないという不安です。私が小学校5年生の時に初めて死ということをずっと考えて寝れなくなってしまったんですけれども、その不安の第一原因は、自分が死んだら1年くらいは僕のことを覚えてくれる人もいるかな、5年経ったらもうほとんど忘れるだろう、10年経ったら、20年経ったら、50年経ったら、100年経ったら、跡形も何にもかもなくなってしまうということで、たまらない不安を思いました。死はある意味で全てを失う時なんですね。それは不安です。第三の不安は、死んだらどこか世界があるのかなという死後の世界の不安なんですね。元気な時は滅多に考えないですよ。しかしね、死というものが現実になった時に、果たして死んで終わりなのかな、死後に何かがあるのかな、という不安ですね。ここに一冊の本があります。生きていく力という本なんですけれども、淀川キリスト教病院の医者であった柏木哲夫という先生が本を書いていらっしゃるんですね。その中の、まだ淀川キリスト教病院のホスピスの医者であった時の経験を書いていらっしゃるんですね。その中に、2人の72歳になる男性と女性がそれぞれがんになられて、ホスピスに入院をしてこられた、そのお話が載っているんですね。一人は男性の患者さんで、箕面の山の手の方に大きな豪邸を構えているある貿易会社の社長さんで、一代で貿易会社を作った本当に立派な衣を、衣というのは、まあ、外見的なものをつけた人で、富も名誉も財産もあった。ところが膵臓がんになられたんですね。で、その痛みのために非常に不安になってホスピスにおいでになりました。で、痛みはなんとか取れたんですが、こう言ったって言うんですね。先生、死にとうない。死ぬのが怖い。お金はなんぼでも出しますから、治してほしいんです。そのものズバリですよね。なんぼでもお金出しますから、治してほしい。膵臓がんというのは、死亡率の高いがんですね。体の痛みは取れたんです。でも魂に平安がないんです。末期という状態は、この周りの今までつけてきた、その財産にしろ、地位にしろ、箔にしろ、全部が脱ぎ取られる時なんですよ。あなたの名前だけが存在しているような、もう、将棋のあなたなんですよ。それが、物に出てくる世界に。なるほど、一代で栄を築いた、財産を築いた、この方かもわかりませんが、死の不安をたまらなくお医者さんに訴えられた。 金はなんぼでも出すから治してほしい。死ぬのが怖い。なんとも無力な叫びではないですか。もう一人の72歳の女性なる患者さんが入院をされてきた。この人は、肺がんになられたんですね。しかし幸いクリスチャンでありました。そしてお医者さんと、まあ、死の言葉も淡々として語れるんですね。先生、おかげさまでちょっと痛みも楽になりましたけれども、あと1週間ぐらいかなと私は思うんです。死の時ですね。で、こう言われた。もう神様のところに行けるから、そのことでは不安がないんですが、やっぱり痛んだり息が苦しくなったりすると辛いので、その点だけはよろしくお願いします。はい、わかりました。一生懸命やってみます。で、もうあと数日かなというような時に、娘さんとの会話ですね。それでその最後に会話が載ってるんですけれども、お母さんがその娘さんにこう言われたんですね。最後に娘さんに一言、それじゃあ行ってくるねと言いました。お医者さんの柏木先生はびっくりされたんです。そしたら娘さんも娘さんです。じゃあお母さん行ってらっしゃい、どっかスーパーに行くみたい。それじゃあ行ってくるね、お母さん行ってらっしゃい。そしてスーッと息を引き取られた。その中に限りない平安を私としても感じるほどでありました。一方は大金持ち、地位も名誉も富もあります。もう一方は地位も名誉もおそらく財産もないでしょう。しかしこの差は何という大きな差でしょうか。そしたら先ほどの婦人が立派で偉くて悟られてそうなったんでしょうか。滝に打たれて、いやそうじゃないんです。悟りではないんです。聖書は約束を与えてるんです。命の創造者であり、また死を打ち破られた、復活をなさったあのヘンデルがメサイアで高らかに歌い上げたキリストの復活、そのキリストご自身が並々ならぬ思いで語られた言葉が聖書のとおり、これを最後に見ておきたいと思うんですね。新約聖書のヨハネの福音書6章を開けていただけますか。ヨハネの福音書の6章の39節40節186ページです。ヨハネの福音書の6章の39節と40節。第2版は169ページになると思います。では、170ページですか。ではお読みします。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実。私の父の御心は、子を見て、つまりイエス・キリストご自身ですが、子を見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを、一人一人、終わりの日によみがえらせます。これが単なる宗教的天才という方が言える言葉ですか。これが書かれて、世界に、読まれるであろうということをご存知のお方が人を単に励ますだけでこんなことが言えますか。とても言えない。もう一つの御言葉を読んでおきたいと思います。ヨハネの福音書の11章25節。これはなんとラザロという人が亡くなった葬儀の場面で言われた言葉なんですね。201ページ。ヨハネの福音書の11章の25節。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。なんという言葉でしょう。そしてまた、イエス・キリストを救い主と信じる者は、なんというありがたい死に打ち勝つ人生を約束されていることでありましょう。死んでも生きるのです。こういう幸いな 人生を生きれるというのは、これほど素晴らしい老いはないと思うんですよ。アブラハムは、第一に幸せな老い、平安を持っていました。第二に長寿を生きることができました。第三に死の解決を持っていて、天の御国に帰ることができた。これはまさに現在の高齢化社会の時代になくてならない財産だと思いますね。若い人も自分は今は関係ないなんて思わずに、こういうものをしっかり確信を持って進んでいただきたいと思いますね。お祈りしておきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、御言葉を通して幸せな老いの3つの条件についてお話をいたしました。アブラハムがこの幸せな3つを与えられて、175年という長い生涯を全うできました。私ども175年も生きれるかどうか分かりませんけれども、あなたご自身の御前にキリストにある平安、耐えられない試練がないと約束をしてくださる神の御手の中で、全ての営みがあることを信頼して委ねて生きれる幸い、また主にあって親孝行ということを悔い改めて教えられ、そしてまたそうしたことに日々に生きていく幸い、それを教えられます。また天の父なる神様、やがて天の御国に死後に行くことのできる永遠の命の世界、イエス・キリスト様をただ罪からの救い主と信ずるだけで、そのような尊い約束が与えられている身分、特権を心から感謝いたします。どうぞ集われたお一人お一人が、そのような素晴らしい約束、素晴らしい幸せな老いを体験していかれることができますよう、心からお祈りをいたします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。